父と子と聖霊の御名によって、アーメン。主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに信仰を、闇に光を、悲しみのあるところにもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを、私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。アーメン。父と子と聖霊の御名によって。アーメン。こんにちは。この間ありがとうございました。楽しかったですね。ありがかった。ミサも、パーティーも。おかげさまで、ヘルパーたちをはじめとして、皆さんが協力してくださってありがとうございます。では、今日の日曜、今日と明日の福音をご一緒に考えてみたいと思いますが、マルコによる福音、4章26節から34節まで、マルコの4、26から34まで、はい、お願いします。
成長する種の例え。またイエスは言われた。神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速鎌を入れる。収穫の時が来たからである。枯らした雨の例え。さらにイエスは言われた。神の国を何に例えようか、どのような例えで示そうか。それは枯らした雨のようなものである。土に撒く時、地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。イエスは例えを用いて語る。イエスは人々の聞く力に応じて、このように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かに全てを説明された。
ありがとうございました。このテーマは成長するということだと思います。今日の福音のメインテーマは成長する。種は成長するけど、種の中に私たちみんな入ってますね。そして種というのは何だったかというと、他の例え話に書いてありますけれども、種をまく人は、種をまく例え話がありますね。そこでイエス・キリストがはっきり言う、種は神の言葉、神の言葉は種で、神の言葉は一番深いところにありますね。愛し合いなさい、愛し合いなさい。その言葉の成長、その種の成長ですから、愛し合って成長する、で成長して役立つ。愛し合って成長する、成長して人のために役立つのです。ところが、どういうふうに成長するんでしょうか、種は。まず、 私たちには知らないんです。土の力、種の力、水と太陽の力、それで成長する。一人でに自分が何もしないで自然に伸びる、それは命の力、つまり命である神の力、命である神の力によって成長する。ですからそれに対して私たちもそうですね、私たちの言葉もそういうふうに成長する。それに対して感動と感謝ですね。感動して素晴らしいことですね。そして感謝する。ところがそれで済まないですね。もう一つのことをしなければならない、それは協力、協力、その命に協力しなければならない。農家たちはすごい仕事をしてますね。だから都会の若者たちは、都会には全ての国なんですね、都会には仕事がなくても残りたい。じゃあ田舎に行けば農家としていっぱい仕事がありますよ。行きたくない、行きたくない、そんなしんどい仕事をしたくない。 でもその仕事をしてるんです。農家は巻いて、そして、他の例え話の言葉ですけれども、園庭、園庭覚えてますか。木の周りを掘って肥やしをやってみるというですね。木の周りを掘って回しを、あの肥やしをやってみる、そのような仕事をして成長する。私たちも努力しなければ成長しない。ただ自然に伸びるということは甘い、自然に伸びるけどもそれに協力しなければならない。どういうふうに協力するかというと、その言葉を心に受け、行いを持って実践する。その言葉を心に受け入れ、行いを持って実践する。そうしないと成長しないどころか、そうしないと成長しないどころか枯れてしまいます。そして成長する目的、何のために成長すればいいかと言いますと、このからし種の例え話がありますね。今朗読された例え話、小さいけど伸びて成長して大きな木になって、そしてあの大きくなり、葉の影に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。大きな、何のために大きな枝を張るんですか。自己満足ですか。あ、こんなに大きくなってよかった。そうではないですね。褒められるためでもないんです。あ、素晴らしきになったね。それ、そのためではない。にそれは何のためにするかというと、空の鳥が巣を作ることができるためです。あるいは一休みとしてその枝に一旦止まるためです。つまり空の鳥が助かるためです。空の鳥とは悩んでる人ですね。悩んでる人があなたのおかげで成長したり、あの巣を作るものもあれば、あるいはただ一時的にあれをする、そのことですね。そうするともう少し考えて、向上心、つまり成長するためのその向上心をについて考えましょう。また読んでみましょう。あのマルコ9章 三中から三十七まで。マルコ九章三十から三十七まで。これは向上心についてのことです。マルコの九三十節から三十七節まで。はい、お願いします。
再び自分の死と活を予告する。一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。しかしイエスは人に気づかれるのを好まなかった。それは弟子たちに人の子は人々の手に引き渡され殺される、殺されて三日の後に復活すると言っておられた方である。弟子たちはこの言葉がわからなかったが、怖くて尋ねられなかった。一番偉い者、一行はカファロナウムに来た。家に着いてからイエスは弟子たちに途中で何を議論していたのかと尋ねになった。彼らは黙っていた。途中で誰が一番偉いかと議論し合っていたからである。イエスが座り12人を呼び寄せて言われた。一番先になりたい者は全ての人の後になり、全ての人に使える者になりなさい。そして一人の子供の手を取って彼らの真ん中に立たせ抱き上げて言われた。私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私ではなくて私をお使わしになった方を受け入れるのである。
ありがとうございます。ここにはイエス・キリストがその二人の弟子たちがみんなの上になりたい、その二人の彼らの、向上心を否定しないんですね。偉い人になりたいということを否定しないんです。そしてもいいです、ただしこれを注意しなさいというんです。ですからイエス様はいつも私たちは自分なりに偉い人になるように、自分のいただいたものは全部実現するように子供のようになりなさいとおっしゃったんですね。子供のようにならないと天の国には入れない。子供の一つの重大な特徴は向上心です、ね、子供の一つの重大な、特徴は向上心。いつも伸びたい、学びたい、これで十分とは思わない、いつももっともっと。その向上心は子供のようにならなければ神の国に入れない。ですから私は思ったけども、イエス様が向上心を求めるけれども変な言葉言う、 4K に満ちた向上心、 4K という大文字の日本語のローマ字の K、 4つの単語があります。この4つの4K に満ちた向上心、すなわち謙遜、全部 K で始まる4つの単語です。謙遜、根性、献身、感謝。謙遜、あれじゃなくて謙遜、根性、献身、感謝。この4K に満ちた向上心を学びなさい。では少しそれについてコメントしますが、まず謙遜ですね。つまり一番上になりたい人はみんなの下になりなさいとイエス様が言いますね。今書いてありましたね。つまり聖パウロも言うんですね。相手があなたより上だと思ってみなさい。相手の方があなたより上だ。普通は私は逆ですね。私はこの人より上だと思いたがるんですけど、逆にしてください。 どういうふうにすればいいのかという、いつか言ったように私たちは大体自分の長所と相手の欠点を比較する傾向がありますね。自分の長所対相手の欠点は逆にした方がいい。自分の欠点と相手の長所を比較すれば相手の方が上ということになります。でもう一つのコツです。謙遜になるもう一つのコツは、人の価値を定めるには自分の長所を基準にしない方がいい。人の価値を定めるには自分の長所を基準にしない方がいい。私たちは大体そうするんですね。自分の良いところを基準にして、それに従って他の人のことはまあいいところがあるけども、でもこれが弱い、これが弱い、だから自分はいつも勝つんです。自分の長所を基準にすればいつも自分の価値になります。そうではなくて、もっと広く考えていろんな価値があると認めればいい。ですから謙遜になります。つまりもう一つ、人の喜び、人の成功を喜ぶ、人の成功を、失敗の反対です、人の成功を喜ぶ。つまり人の成功を見て暗い妬みではなくて明るい刺激を感じるように、相手の成功を暗い妬みにしないで明るい刺激にする。負けてたまるか、私もそう。暗く妬むのではなくて明るい刺激を感じて、私も負けてたまるかという。その意味で謙遜、謙遜。2番目の敬は根性、根性。というのは、私たち主に宗教のあるカトリックの人は謙遜で行くのは最高のことですので、低い姿勢を持って歩く傾向がありますね。低い姿勢で歩く、それは謙遜ではないんです、ね、なんかむしろ臆病かもしれません。失敗する勇気がないので、低い姿勢で行けば笑われない、批判されない、それは臆病ですよ。ですからその低い姿勢は謙遜から生まれるのではなくて、臆病と怠慢から生まれるかもしれません。それに対して2番目の敬は根性、根性、勇気、根性。つまり失敗する勇気があるという根性。それと同時に失敗してから立ち直る勇気、立ち直る根性。この間読んだんですけど、テニスの有名な引退したフェデラー、スイス人のフェデラーがこの間どこかの大学でスピーチをしたそうですけども、そこにこのことを言ったんです。私テニスしてた時に各ポイントに存在をかけていたんです。これは全てだと思って、そのポイントどうしても取る、どうしても取ると。ところが失敗した時が多いんです。その時にはやってる時には魂をかけてやってるんですけれども、失敗したならば、まあただ一つの一点だ、一つのポイントだけだったというんです。あとはたくさんのポイントが残る。これが大事ですね。やってる時には存在をかけるんですけれども、やってからああ悔しかった、ああそうするわけだ、そんなこと考えないで、 1点を負けた、でもこれからまだポイントがたくさんあるので、それを取るようにと、いつも前向きの勇気が必要だと言ったんですね。その意味の根性ですね、勇気がある。3点目の あれは献身、イエス・クリストの言葉で言えば、私は使えられるためではなくて使えるために生きたのである、使えられるためではなくて使えるために生きたのである。で、あなた方が偉くなったら使えられるんですね。そのために偉い人になりたいと思わない、使えることができるために偉い人になりなさい。つまりからしだれですね。人が悩んでる人が助かるために、あなたが偉い人になってみなさい。あなたが偉ければ偉いほどあなたの言葉が通りますので、偉くなるというのは総理大臣になるということではない。成長して自分のことをもっと仕事も家事も人間関係も全ての面ではよりよく進歩する、前進という向上心でいけば、そのために人が助かるために。そして4番目の敬は感謝する。つまり私は自分が成長できたのはおかげさまです、ね、おかげさまで、神様のおかげさまで、で私は才能をいただいた、健康もいただいた、余裕、家庭の余裕もいただいた、助けてくださった先生も学校も友達もいっぱいいましたので、おかげさまで感謝しながら成長する。それと同時に感謝は姿勢、成長する姿勢であると同時に目的である。感謝は目的。あの人がテレビでインタビューされて言われた、定年してからボランティア活動をやってました、何のためにボランティアをしてますか、それは社会に恩を返すためです、社会に恩を返すという感謝は目的。たくさんの人に、社会といってももちろんまず親ですね、それから家族など友達、でも全てのこの時計を作った人、この紙を作った人、たくさんの人のおかげさまで私たちは今ここにいるんじゃないんですか。その人たちみんなに感謝して、感謝を恩をいただいた恩を返すために成長したい。ですから謙遜、根性、献身、感謝、この4形に満ちた向上心を願い求めましょう。それでは最初のマルコの4章26から34まで、それだけもう一度読んでいただきましょう。マルコの4:26から34まで、はい、お願いします。
成長する種の例え。またイエスは言われた、神の国は次のようなものである。人が土に種をまいて、夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は一人でに実を結ばせるのである。まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。実が熟すと早速鴨を入れる。収穫の時が来たからである。からし種の例え。さらにイエスは言われた、神の国を 何に例えようか、どのような例えで示そうか、それはからし種のようなものである。土にまくときには地上のどんな種よりも小さいが、まくと成長してどんな野菜よりも大きくなり、葉の陰に空の鳥が巣を作れるほど大きな枝を張る。例えを用いて語る。イエスは人々の聞く力に応じてこのように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かに全てを説明された。
ありがとうございます。少し考えましょう。はい、それでは次に参りましょう。今度この前私の黙想などでいろいろとできなかったので、クリストの生体の食事がありましたね。クリストの生体、それについて少し考えましょう。出エジプト24章、あ、これは言ったんですか、書いてますか。出エジプト、忘れたかな、私が忘れた、じゃあ今言います。その出エジプト24、書いてない、書いてある、
書いてないので書きます。出エジプト
24、言い忘れた、はい、私はすみません。出エジプト24、3から8まで、
はい、
出エジプト24章3節から8節まで。出エジプト
24
でし
ょ、3から8、 モーセは血を取って神に振りかけていった。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の血である。
ありがとうございます。ではご聖体について少し考えましょう。イエス・キリストが、遡ってか考えてみますと、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃっていますね。いつも共にいる。ではどういうふうに共にいてくださったのかというと、二つの、一つは聖霊、キリストの聖神、キリストが私たちの復活したキリストが、聖霊がいつも心の中にいてくださって、いつも案内してくださって見守ってくださる聖霊。でもう一つはご聖体、自分の体。その二つの方法によって世の終わりまでいつもそばにいてくださる。ところがご聖体について考えますと、ご聖体の中心はミサですね。ごミサ、ミサは中心です。でミサについて考えてみますと、まず祭壇がありますね。祭壇には悪く言えば一石二鳥です。一つは捧げる、生贄を捧げる場ですね、祭壇。もう一つの意味がある、食卓、時々礼拝で食卓というんですね。その祭壇でみんな一緒に食べる。何を食べるかというと、神の子羊を食べる。で神の子羊というのはイエス・キリストは、このパンは私にある、このパンは神の子羊、これを食べなさい。ですから祭壇と食卓で、祭壇にも戻りますけれども、契約の生贄が捧げられる場です、ね、契約というのは何かというと、私たちにはあまりピンとくない安保条約などそのようなことがない。契約は神と人間が結ぶつながり、契約、つまり神様がこうおっしゃるんです。私はあなた方を愛する約束します、守る約束します。愛する、で私の望み、愛し合いなさい。私の掟、愛し合いなさい。ですから愛する、愛しなさい。愛する、愛し合いなさい。愛するという約束、愛し合いなさいという条件よりも望みですね。で人間はその二つのことを見て賛成するときには、アーメンと言って契約を結ぶ。そして契約を結ぶには、今朗読されたこの私たちに言わせればひどいことが行われる、動物を殺したり。だからイエス・キリストはもうこれ以上動物を生贄にしてはいけない、私は最後の生贄です、神の子羊、これからは動物を生贄にしないで、私は最後の生贄です。契約に戻ります。契約はユダヤ人たちにとっては、あの当時の人たちには非常に大事なこと で、例えばこのモーゼの契約の前にアブラハムの契約がありましたね。有名な、たくさんのありましたけども、有名なのはアブラハムとモーゼ。アブラハムは、似たようなことして、そして記念が決められる、記念。この契約の記念はアブラハムの場合にはカツレイでしたね。だからカツレイについてすごい、カツレイをすごく大切にしてたんですね。 人たちの宣教の十五章には最初の会議、あのイエルサレムの会議でこれは取り扱われてたんですね。新しく外国人、例えばギリシア人がカトリックに、あのクリスチャンになるときには割礼を受けなければならないかどうかということは問題になったんですね。で、たくさんのクリスチャンはやっぱり割礼を、とし、つまり立法を通してクリスチャンになる、立法を通してクリスチャンになる。それに対してペトロとパウロが違います。私たちはユダヤ人はもちろん割礼を守るんです。でも外国の人たちはそれを押し付けることではない、直接にクリストに結ぶことができます。クリストに結ばれることができます。ですからこの割礼ということはすごく大切にされている。アブラハムの契約の記念でしたから、遡って、まあ、あれからも人間がその契約を破って無効になって、また作ってて、もう一つの重大な契約はこの今朗読されたモーゼの、でその最後の言葉は契約の地である。これは契約の地である。この言葉をどこかで聞いたことがありますか？皆さんミサに出るたんびに聞いてます。聖変化の時、聖変化、これは私の地、これを取って飲みなさい、これは新しい永遠の契約の地である。新しい契約、永遠の、これ以上はない新しい永遠の契約の地である。これはモーゼの言葉の引用です。ではモーゼの時の契約、モーゼに戻りますモーゼの時の契約の記念は安息日でした。安息日だから、安息日を守らなかったイエス・クリストはもう殺されるしかないんです。すごくモーゼの記念です、契約の記念。ところがそれも人間が無効にして悪いことして無効になったんです。で、そこで新しい永遠の契約を結ぶ必要性、それはイエス・クリストが結んだ契約です。死で十字架で契約を、最後の生贄、でその生贄のその契約の、その契約の記念は何かと言いますと、ミサですね。ミサはそのクリストの契約の記念だから、パンを食べることとことはやっぱり契約から離れてはいけないんですね。一緒に考えなければならない。だからあの聖変化のミサの時の聖変化の言葉には、これは私の記念として行いなさい、これを、つまりこのミサの私の記念として、でここで面白いのは、私の契約の記念とは言わない。アブラハムの契約の記念、モーゼの契約の記念、キリストの契約の記念というのは、私の記念というのはキリスト自身が契約です。生きる契約、私の記念として行いなさい。そうするとミサの他にご聖体のことがあります。まずご聖体訪問、何て言うんですか、 英語で、タベルナクル、聖筆に入っていますね。もともとは予備の聖堂です。誰かが急に病気になったらそこから取って出す。いちいちミサを立てるのが難しい時もあったので、予備がそこに入れておくんですね。でも その時からやっぱりせっかくキリストがここに存在しているので礼拝も始まったんですね。早めに聖体訪問、そして時々聖筆から出して見える、御聖体が見えるように、そしてその御聖体を持って祝福したりして、そして御聖体を持ってパレードじゃなくて、なんていうんですか、プロセッションに巡礼しますね。それはすごくいいことですけど、本当は一番大切なのはミサですね。これは忘れてはいけない。この祝福などは素晴らしいことですけども、ミサは根本です。一番大切です。でも私たちにとってはこの御聖体はいかに大切なことだということが分かるために、出してみてもっと身近に感じることです。でも実はキリストがこの御聖体のことを定めた時には、このパンで祝福してくださいと言ってないんですね。これを食べなさい、食べ物です。でもついでにこのために使ってももちろんいいことです。でそこで感じる例えば祝福するときには、ここには持ってるとまあ綺麗貴重ですけども、大きな宝物ではないです。すごい宝物でも、パリとかローマとか、それから昔の素晴らしい、もうすごい大金のなるお金、ダイヤモンドとルビーと全部入ってるんですね。それは私たちはキリストのために全部差し上げたいという気持ちです。でも考えてみれば、そのことの中には周りはものすごく高い値段の高いものが貴重なもの、でも中心であるそのパンは1円にならないんです。1円の価値がない。パンを1枚でも一番大切なことです。聖筆には昔が何が入ってたかというと、モーゼの時にはね、いつも聖筆を持って歩き回ってたんですね。彼らが聖筆には入ってたのは十戒の板、十戒、それからマンナ、まあ、あのパン、砂漠でいただいたマンナの器、昔のユダヤ人たちが使っていた器で、そのマナをいただいて食べていたその器。そしてあとはアーロンの杖。それは私たちの場合には、あ、でも一つ、雲が聖筆の上にとどまっていた。雲というのは、いつか言ったように聖書に行ける雲というのはシンボルで、神の隠れた存在、身近な存在、救ってくださる存在を表す。神の隠れた存在、身近な存在、救ってくれる存在、救ってくださる存在、それは雲ですね。イエス・キリストが昇天されたためには雲に入ったんですね。その雲、何回も出てくる雲、その雲は聖筆の上にとどまっていたんです。 要は私たちの聖棺は履いてるのはただこのバンだけですね。このバン。でも何度も言うように、例えば十字架をあるいはイエス・キリストの像を見ると、それは死んだキリストの思い出です。十字架などは死んだキリストの思い出。聖棺に履いているご聖体は生きるキリストの存在、生きるキリストの存在、死んだキリストの思い出と生きるキリストの存在。ですからミサの時にはミサに力を入れましょう。なるべくますます、これこそ成長向上し、ますます深く参加することができるように。一つの提案は、たくさんの祈りがありますね。歌と祈り、それはその内容の意味を感じて心を込めて歌う、あるいは祈る。そして黙っている時もありますね。司祭がいろんな祈りを述べている時には、それを本当は司祭は一人で言うんですけども、みんなの代表として祈っていることですね。ですからその言葉を聞いて、ただぼーっと聞いているんじゃなくて、それを聞きながら自分も祈りながら一緒に司祭と一緒に祈る。綺麗な祈りが多いから、そういうふうにミサを生かすことがにしましょう。ではこれは7節から、出エジプトの24章7節から7節から8節まで、お願いします。7節から8節まで。出エジプト24章出エジプト24章
契約の締結。契約のモーセは契約の書を取り、民に読んで聞かせた。彼らが、私は主が語られたことをすべて行い守りますと言うと、モーセは血を取り民に振りかけていった。見よ、これは主がこれらの言葉に基づいてあなたたちと結ばれた契約の血である。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。マルコ3章28から30まで。マルコ3章28から30まで。
彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。
ありがとうございます。ではこの文書は、聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に許されない。どうして許されないんですか？他の箇所には、他の同じ箇所について他の福音者が言う言葉ですけれども、イエス・キリストがこう言うんです。私に対して私に対する侮辱は許されます。でも聖霊に対する侮辱は許されない。なぜでしょうか？理由は分かりにくい。これについていろんな意見がありますけれども、多分一番認められている意見はこれだと思いますが、まず一つはここに書いてある。彼は30節、彼は汚れた霊に取りつかれていると人々が言っていたからである。ですからイエス・キリストが神の力によって奇跡を行っていたのに、彼らは神の力ではなくて聖霊の力ではなくて汚れた霊の、ですから聖霊を汚れた霊と呼ぶんです。それは許せない。でもまたこれだけだったらなぜそれは許せないんですか？イエス・キリストに対する罪は許されるのに、この意味だとされています。この意味だと思います。聖霊の声に心を閉める、心を閉じるということです。ドアを閉めて、鍵をかけて、雨戸を閉めて、絶対入らないように、入ってほしくない。それは聖霊に対する罪です。それなら許されない。なぜ許されないかというと、その罪は他の罪より大きいからではなくて、自分が許してもらいたいという気持ちはなければ、謝らなければ許されないからです。自分がその許しを拒否するんです。聖霊が入りたい、あなたはちょっと間違っているので、頭を下げて認めて戻りなさいと言いたいのに、それに私はそれを受け入れたくない、どうしても受け入れたくない。それなら神様が許したいけれども、あなたはそれを拒否しているので許せない。ですからあまりにも大きな罪だから神が許してくださらないということではなくて、神の許しを私が拒否するからです。聖霊を受け入れないです。間違いがないように、私たちが何回も聖霊の声に逆らう時もあります。明らかに聖霊の声がこの道だよと言ってるのに、私たちはもっと楽しい道を選んで、まあいいか、聖霊を無視して選ぶ。でもそれは聖霊に対する罪ではない、自分の弱さです。認めますよ、本当は私は悪いことした、それは許されます。ただ傲慢で自分が絶対受け入れたくない、それで許されない。で、私たちは、まあ、このユダヤ人たちは、ファリサイ派の人たちは聖霊に心を閉じてしまった。聖霊がキリストを受け入れるように彼らがどうしても受け入れない。だからいいことしてるということを否定します。奇跡を行ったということをできれば否定する。 否定することはできないときには確かにこれは奇跡だったけども、それは神の力ではなくてベルセブールの悪霊の力によってくれている、どうしても受け入れたくない、心を締めたんですね。それなら救いようはないです。あなたはその救いを拒否しているんですから。他の例を思い出しましょう。金持ちは神の国に入って入れない、金持ちは神の国に入ることはできないというような言葉がありますね。もっと厳しいことは、ラクダが針の穴を通るのは難しい、ところが金持ちが神の国に入ることはより難しい。ラクダが針の穴、ラクダが針の穴を通るのはもちろん不可能です。それは大げさですけども、非常に難しい。なぜ非常に難しいですか？神様は金持ちを嫌ってるから出ていけ、ダメだ、拒否する。金持ちもここに入ってはいけない。そうではないんですよ。金持ちが大いに入ってほしいけれども、金持ちは入りたくないから入らない。この世の中の神の国は愛の場ですね。愛の状態。愛というのは助け合って分かち合うということです。それは愛です。それをしたくないんです。例えばここに神の国にいる人たちは、まあ、貧しい人が多いので結局、まあ、コンビニのサンドイッチを買ってちょっとおにぎり安いものでみんな喜んでやってるんですね。ところがそこから入る金持ちが自分が持ってくるのはコンビニのサンドイッチではなくて、すごいお寿司、すごいステーキ、すごいフランスワイン、すごいもうそれで彼がそれを見て、冗談じゃない、私はここに入らない、ここに入ると私のあれを譲って、そしておにぎりを買う、冗談じゃない、サンドイッチ、自分で入りたくない。ですから金持ちが入りたくないから入らない。神様が金持ちを拒否するのではなくて、自らに入りたくないから入らない。このでもこの、先ほど言ったように、私たちは聖霊に対しては心閉じないと思います。大体一時的に拒否する、他の道を選ぶこともありますけれども、自分で悪いと思いながら素直に認める。ところが私たちは人に対しては聖霊に対する罪を犯すことができます。この人を絶対受け入れない、絶対受け入れない。この人が何をいいことやっても、でも動機は悪い、人気取りをやっているんじゃないですか。見られるために、褒められるためにやっているんじゃない。何をやっても悪く解釈する、その人は絶対に受け入れたくない。それはある程度聖霊に対する罪になりうるんですね。本当にその人を受け入れたけれなければ、あなたは愛し合いなさいという掟を完全に捨てているんですね。ですから人に対してもこのことをしないように、なるべく良い、その人の行いと態度を良い方に解釈して、そして相手の立場からも物事を考えるようにすればいい。相手の立場になって見立って考える、なぜこの人がこんなことをしているんですか、理由があるかもしれません。私にはわからないまともな理由があるかもしれません。あるいは生まれつきの性格、あるいは子供の時からの教育、それによっても変わらないでしょう。だから変わらない欠点のあるこの人を受け入れるようにしないと、小さな、スケールで聖霊に対する罪を犯しているかもしれません、人に対して。 ですから人の立場から物事を考えて、なるべくその人の言葉と行いを良い方に解釈すると。はい、もう一度このマルコ3章28から30まで。
ベルゼブブル論争、はっきり言っておく。人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許される。しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。
ありがとうございます。少し考えましょう。読まないで何か次のテーマはちょっと長すぎるので時間がないから、これを考えましょう。心の動きを感じるのが大事です。あなたの心の動きを感じる。でそれについてエマを今読まなくて、みんな大体覚えてらっしゃる。この間これを取り扱ったので、もう一度これを考えましょう。エマをの箇所がありますね。キリストが復活してから死んでから、もうみんな弟子たちが怖がって、で二人は朝早く出かけてエマをという村に向かって逃げようとしてたんですね。危ないから、危なくて。でそこでキリストがどこからともなく現れて、で一緒に歩いているんですね。で聖書についてキリストが苦しまなければならないということを説明したりして、でエマオにたどり着いた時にはイエス・キリストはもうちょっと先に歩こうとしてたんですけども、あの二人がもう行かないでください、もう暗いですね、暗くなってきたので危ないし、お疲れでしょう、一緒に泊まってくださいませんか。イエス・キリストがそう言われて、で無理やりに引き止めて一緒に入りました、宿屋に。そして食事の時にご聖体の時にパンを配されて、その時に彼らが光を見た。イエス・キリストだと分かった。すごい慰め、すごい喜び、心の喜びを感じて。ところが認めてからすぐ消えたんです。すぐ消えました。消えたけれども彼らの心が温かかった、まだ暑かったです。その時には彼らがこう言うんです。ああ私たちは歩いてた時には心が燃えていたんじゃないんですか。聞いてた時に心が燃えてたけども気がつかなかった。イエス・キリストの説明を聞いて燃えてたけども気がつかなかった。今になって気がついた。燃えてた。今も燃えているんですけど、前から燃えていたんです。風邪をひくの時もそうですね。くしゃみが出ると、風邪をひいた時、前からひいたんですけど、くしゃみは証拠ですけども、原因はもう前からあるんですね。ですから、燃えていたんです。 そしてその心が温かい時には温かいうちに決定する、これは大事です。その大きな慰めの時の後に決定するのがいいです。暗い時には決定しない方がいい、決心しない方がいい。暗い時、明るい時には、心が温かい時には決断した方がいい。で、彼らがすぐ決断しました。大変な決断でした。エルサレムに戻ろう、エルサレムに戻ろう、大変な決断ですよ。もう疲れてたでしょう。もうそろそろビールを飲んで寝ようかなと思ってた時には、バイタマンで懐中電灯もなかったので、危ない、道も危ないし、そしてどこへ行くかというと逃げたところです。なぜ逃げたかというと、命が危なかったので逃げたのに、命の危ないところにわざわざ戻った。みんなのところに戻った、クリストに戻った、その決断ですね。では私たちもその心の動きがありますね。まずこの 人たちは絶望してたんですね。歩いてた時絶望してたけれども、心が燃えていた。ただそれに気がつかなかった。で、キリストを見た時にはすごい光が見えて、はっきりと見えて、大喜びを感じた、大きな慰めを感じたんです。もうそれはすぐ消える、長く持たない、すぐ消える、すぐ消えるけども、その後の温かさが残る、温かさ、その温かさのうちにを感じるうちに決断した方がいい。寂しがって歩いてた時には決断しない方がいい。暗い時には決断すると間違ったことを選ぶかもしれません。暗い時には歩き出すとぶつかる、何かとぶつかる。きれいに見える時には決定した方がいい。すごい見える時には他のことを考えないぐらいの大喜びを感じるも、その後、その後の心の温かさの時には決断しなさい。で、やっぱり前から心が燃えてたということに気づいて、そしたら、いや、これはここまでにしましょう。少し考えましょう。それではアーベマリアを、ちょっと早いけど、これから私ここにまたパーティーになるんですよ。本当は子供たちも来る場合になるんですね。でも、ですから早め、少し早めに終わりたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、アーベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、ご体内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、
私たち罪人のために、今も死を迎える時もお祈りください。
父と子と聖霊の御名によって、疲れ様でした。ありがとうございました。また。